こんにちは、エンタメです。コピーライティング7つのテクニック第4弾レビュー編について解説を行います。コピーライティング7つのテクニック、これもシリーズ化していて大人気なんで、今回エンタメさんそれ言っちゃっていいのみたいな内容をちょっと暴露しようかなと。やっぱりなんだかんだ言って商品どうやって紹介したら売れるのかあなたは知りたいよねと。コピーライティングってもともとやっぱり販売ページとか、要は商品を例えば初めて来た人がホームページに訪れて、でやっぱりこう心がこう揺さぶられて、なんか思わず衝動買いしちゃうみたいな、そういった本来は売る力みたいな、文章で商品を売るというようなところがやっぱりコピーライティングという言葉の中では強い意味があるんで、ただ第3弾までは結構こう基本的な部分であったりとか、ちょっと売るというよりは売る前の段階の話っていうのを行ってきた。今回はじゃあ実際にどうやって伝えたら商品は売れていくのか、これは無料のものでも、定額のものでも、高額のものでも、いろいろやり方っていうのはあるんだけども、一つの、ちょっと黄金パターンというか、こうやったら売れるよみたいな、私の今までの体験から導き出した、一つのこれパターン、もちろんこの通りでも売れるし、さらにそこからちょっとあなたなりの例えばアレンジを加えたりとか、必ずしもこうやらなきゃいけないってわけじゃないんで、一つのパターンとして覚えておいていただきたいし、あなたのこうビジネスの今後に役立てていただきたい。で、何度もいつも言うけども、感想を書くということをこうちょっと念頭に置いて聞いてみていただきたい。そうすると本当にめちゃくちゃ集中できるんで、はっきり言って私がどんなにいいことを言っても、あなたが例えば何かこう注意散漫な状態で聞いていると本当に私の言いたいことっていうのは伝わらない。例えば通勤中とかすごくいいと思うんだけども、通勤中って例えばなんか JR とか地下鉄とか乗ってたら本当に目をつぶってても音声で聞けるんで非常に集中することができる。家事とかでも、例えばなんか洗濯物を畳んでいる時とか結構集中できるかなと。そういう感じでこうちょっとこう何かをしててもいいんだけども、こう耳にかなりこう集中してこれから話す内容っていうのはすっごい大事なこと言うんで、最後まで聞いていただきたい。まず一つ目としては記憶に残るインパクトを最初に持ってくるということ。例えば情報教材の商品を紹介する場合だったら、インパクトがなかったら誰もあなたの記事読まないし、ホームページ訪問してもやっぱりバツボタンポチッと3秒以内に閉じてしまう。なのでインパクトがないともうそっからもうダメということ。じゃあインパクトどうやったら与えることができるのか、例えば魅力的な画像を作るというのも一つの方法だし、いやエンタメさんそうは言っても画像なんか作れないよということであれば、キャッチコピーといって要は文章で伝えるというのも非常に効果的だって。私の例えばシリウスのレビューページって一応あれ画像だけども基本的には文字、要は文字で攻めていると。で本当に画像を作れない人に、おすすめの方法としては例えばワードとかって誰でもあれ使えるんで、あれを例えばちょっと大きさをこう大きくしたりとか、影をつけたりとかってこうちょっと加工すればかっこいい文字が作れちゃうんで、そういった方法で例えばキャッチコピーを作ってそれを、パソコンの機能であれば、プリントスクリーンとかボタンポチッと押して、でなんか画像編集ソフトにこうコピー&ペーストとかでこう取り込んでそれを切り取れば本当に画像簡単にできちゃうんで、そういった感じでこうヘッド画像みたいなのを作るとかバナー画像を作るとか、本当にどうしてもできない場合は もう文字でいいんで、ブログとかホームページの中で、ちょっと大きめな、ちょっと魅力的なインパクトある文字を書くと。これ分かんない場合は、まあ簡単にいい方法としては、例えばインフォトップの、ベスト10の、販売ページのこうヘッドコピー部分を見て参考にするとか、ライバルの、サイトを参考にするとか、モデリングするっていうのは一つだし、ただヘッドコピーってどういうのが効果的かというと、やっぱりあなたのことがこう伝わるようなヘッドコピー。私のこうシリウスのレビューページとか、エンタメブログ魂の販売ページとか全部入れるんだけども、別に誰かの実績とかじゃなくて、私の実績を例えば数字を入れたコピーにしているとかっていうのがこう文章になっているんで、あなたがこう叩き出した実績とか、あなたなんだよっていう分かるようなフレーズ、言葉っていうのを必ず入れていただきたい。そうするとやっぱり刺さるんで、必ずこうインパクトっていうのは最初に持ってくるということ。要はそこのインパクトでもう3秒以内に閉じるか続きを読むか、もうこれ決まっちゃうんで、ここに最初もう全勢力を注ぎ込むと。これがめっちゃしょぼかったりとか、キャッチコピー適当とか、そもそもキャッチコピーないとか、インパクトなかったら、あなたの例えば一生懸命1週間かけて作ったレビュー読まれないよと、最後まで読まれないよと、こんな悲しいことはないんで、だからまずは読んでもらうと、読まない壁を突破するという意味でもインパクトは強烈につけると。効果的なのは画像とかキャッチコピーを魅力的にするっていうのが非常に効果的だよということ。2つ目としては自己紹介の概要、これはプロフィール画像とかちょっとしたこう自己紹介の概要みたいなのを入れておくと。例えば私のエンタメブログ魂の紹介ページがちょっと別にあるんだけども、それを見るとこう自己紹介、簡単な自己紹介だけじゃなくて、例えば奥さんからいつになったら稼げるのと言われて、その中で頑張ってきた既婚者で子供がいるエンタメですというような内容だけじゃなくて、さらにその下にこういろんな実績が私の場合あるんで、そういった実績を画像でドドドッと見せるとか、これだけでもやっぱりインパクトっていうのは出てくるし、あ、この人はちゃんとやってる人なんだと、こういった成果を出している人なんだということが伝わる。これない場合は本当にもうなんかインパクトある、例えば画像を入れたりとか、あなただと分かるような何かこう画像を使うとか、車の画像とかでもいいし、家の画像とかでもいいし、なんか好きな食べ物とかでもいいし、その商品が欲しくなるような画像とかでもいいし、自己紹介を簡単に入れると。これ自己紹介なんで入れるかっていうと、例えば検索エンジン経由で来た人もやっぱいるん、結構いるんで、これ結構こう多いのが、検索エンジンから来た時にこれ誰が作ったサイトよみたいなのが結構あって、なんでプロフィール入れないのかなみたいな、さらに言うとブログのリンクすら貼ってないみたいな、いやもったいないなっていうのが非常に多い。なので例えばホームページとかでこうレビューサイトとか作ったら、必ず自己紹介のなんかリンクとか入れてほしいし、入れない場合も例えばこう一番下のフッターとかに自分のブログへのリンク貼っておくとか、やっぱそのぐらいやっぱりやっておくべき。自己紹介を作るということ。で、3つ目としては商品のメリット、デメリットをきちんと伝えるということ。これ結構効果的なのが、例えばこうトップセールスマンと言われるこう営業マンってどんな風にこう商品を売り込んでくるかっていうと、悪い話を最初に言うと、今日実は以前こんな特典がつくって言ってたんだけども、つかなくなっちゃいました、ごめんなさいみたいな、その後に商品の非常にいいメリットを伝えるとか、営業マンじゃなくても例えばこう情報教材を紹介する場合でも、この教材だけを例えば手にしてもあなたは稼げませんと、でも私はなんで稼げないのか、その理由が分かっているんで、その理由っていうのを私の作ったこう目玉特典にこうコンテンツとしてまとめましたと。この目玉特典の内容、あなたが知って 実践すれば、分かんないことは私に聞いていただければ全力でサポートするんで、サポート受ければこんな結果を出すことができますよ、ボーンと成果報酬画像とか何らかのアクセス解析の成果でもいいので、そういった成果をドーンと見せるとかっていうような感じで、記事のメリットデメリット、これは本当にこうなんか感情を込めてとか、なんか画像で見せれるものがあれば画像で見せるというふうにやって、こう商品のメリットデメリットっていうのは本当にきちんと伝えると。これ本当にただこうなんか教材のスペックとかをだらだら書いても全く意味がないんで、本当に注意していただきたい。で、まあ、4つ目としては、まあ、商品の特徴、まあ、販売ページに書いてあることをこうだらだら書いても意味ないんで、あなたが例えば感じた3つの特徴っていうのをまあ伝えてもいいし、たくさんだらだら伝えても意味がないんで、本当にあなたの本音とか、そういったものを伝えると。例えば、この商品っていうのは、まあ、エンタメブログ魂で言うと、まあ、3つの特徴、まあ、今ちょっと思いつくで、あげようと思ったら、そうだな、例えば購入者通信、これ実は現在進行形で、まあ、講座形式でこうでもこう情報をフォローアップしているよというふうに言ってるんだけども、現在進行形でやっぱり日々たくさんの質問いただくんで、その質問に対してこう一問一答でこう回答していたりとか、コンテンツを追加したりとかしてるんで、そういった内容を、どんどんどんどん購入者通信にこう追加していると。つまりエンタメブログ魂の購入者通信っていうのはどの教材よりもめちゃくちゃ充実しているよと。この購入者通信を読むだけでもすっごい参考になるよと、ネタにも困らないよっていう特徴を例えば一つ挙げると、まあ、二つ目としては通常であれば販売者自らがサポートなんてここまでやってくんないよと。上位版であればブログ診断、記事診断、ホームページ診断までやってくれるよと、こんな特徴があるよと。で最後も三つ目としてはメールでのサポートだけじゃなくてスカイプコンサルやってくれるよと。しかも上位版だったら回数無制限、期間無制限で対応してくれるよと。しかもエンタメさんってレスポンスめっちゃ早いよと。大抵質問したら24時間以内、下手したら早い時は1時間以内に返事が来ちゃうよと、まあ、そんな特徴を例えば伝えるとか、今思いつくで言ったんで別にこの通りじゃなくても OK、 要は特徴を3つ伝えると。で5つ目としては、まあ、実践結果とか本音、じゃあその教材を手にしてどんな未来が手に入るのか超具体的に伝える。これ結構文章で伝えてもいいんだけども、やっぱりパッと見た瞬間に文章だとなかなか伝わりにくい。なので目に見える成果があるのであれば、例えばアクセス解析の画像だったりとか報酬画像とか、そういったものを伝えてあげるとか、なんか時間を短縮することができたんであれば、時間を短縮できたことをなんか目に見える形でこう伝えるとか、そういったものも効果的だし、やっぱりこう本音をやっぱりレビュー見に来る人は知りたいんで、その本音っていうのをしっかりと伝えてあげる。例えばみんなは絶賛してるけど、私はここの部分がやっぱりちょっと足りないと、手薄だというふうに感じるんで、他の人はこう言ってとしてもこう自分はこう思うということをはっきり言うということ、だからまあエンタメブログ魂と例えば例で言うと、まあ、コンテンツボリュームは多いよと、これ一人で完璧に理解しようと思ったらとてもじゃないけどできないよと。でも大変なんで、じゃあ私がエンタメブログ魂の超重要な部分を7つまとめて特典にしましたよとかでもいいし、別途エンタメブログ魂購入者専用購入者通信を立ち上げてフォローアップしていきますよみたいなというのも OK。 そんな感じでこう自分の本音だったりとか、自分から購入するメリットを伝えたりとか、そういった部分をまあ伝えていくと。まあ、最後、まあ、6つ目としては、まあ、5つ目ともちょっと被るかもしれないけども、まあ、販売価格以上の価値を感じる特典を提示すると。 だからこれ特典提示するときに下手くそな人っていうのはこうなんかたくさんつけたら売れるだろうみたいな売れないから本当売れないんで、まあ、逆に言うとすっごい魅力的な特典だったら一つでも売れる、うん、本当に売れるんで、まあ、ぜひこう魅力的な特典っていうのはまあ作ってもらいたいんだけども、作るときに、まあ、コツとしては実績がなくても超初心者でも例えば作れる特典として、まあ、どんなものがあるかっていうと、例えばなんか私のこう音声とか書き起こしがない音声とかも、まあ、中にはこう例えば探すと出てくると思うんで、例えばエンタメブログ魂ゼロシリーズ、あれ結構もうかなり濃い内容なんだけども、まあ、今この音声を撮っている段階でもエンタメブログ魂ゼロシリーズは4まで、1、2、3、4まであるんで、例えばここの内容を本編部分4だけでもいいんだけども、例えば書き起こししたものをあなたにプレゼントしますよとか、エンタメさんとインタビューした内容を書き起こし付けであなたにプレゼントしますよとか、まあ、そういったものは誰でもできるんで非常に効果的だし、かなりこう喜んでもらえる特典の一つで、特典を作る時のコツとしては、昔は以前はこうなんか特典ってやっぱりおまけっていうこう印象が強かったんだけども、今というかまあこれから稼ごうとライバルと差別化しようと思ったらおまけ程度じゃダメなので、もう特典が販売こう価格を超えるような、要は例えばエンタメブログ魂だったらエンタメブログ魂の販売価格を超えるぐらいな特典、要は価値というものを特典でこうつけて見せると、これができれば誰でも簡単に売ることができてしまう。逆に言うとこれができない人は一本も売れない。これはエンタメブログ魂に限らず、例えば1万円の商品であっても1000円の商品でもこう無料の商品でも制約することはできない。まあ、その代わりやっぱりどうやって伝えるのか、魅力を伝えるのかっていうのはすっごい大事で、最後7つ目としては、まあ追伸、まあ、要はこう最後にクロージングメッセージって伝えるんだけども、これどういったメッセージを伝えればいいかというと、例えば購入しないデメリットを伝える。エンタメブログ魂を手にしないとあなたはこれからも情報の渦に飲み込まれまくって時間をめちゃくちゃ失って、毎日毎日届くメルマガを読み、無料レポートを読み漁り、無料オファーに登録して届く動画を見まくって、結局ブログ一つすらまともに作れず、ホームページもアップロードできるようにならず、メルマガも発行できるようにはならないよと。結果的に 95% は月5000円すら稼げないと言われているその中に入ったままになってしまうよと。ノウハウコレクターから一生抜け出せないよということを伝える。そしたらまあ勘のいい人っていうか、自分のことだとそんな未来は絶対に手にしたくないと、なりたくないと思った人はポチッと購入ボタンを押す。そのくらいやっぱりこう購入しないデメリットっていうのをまあ伝えてあげる。で、今言ったこと、例えばこれをエンタメブログ魂のレビューでやるのもまあ一つなんだけども、例えばあなたのこう作った特典をレビューすると、要は自分で作った特典で販売ページを作るようなイメージ、まあこれをやるだけでもこうあなたから購入するメリットっていうのがめちゃくちゃ強くなる。なので今私が言った7つのポイント、記憶に残るインパクト、自己紹介の概要、商品のメリットデメリット、商品の特徴、実践結果や本音、 販売価格以上の特典を感じる特典を作ると。販売価格以上の価値を感じる特典を作ると。で、最後7個目が、7つ目が、追伸、購入しないデメリットを伝えると。これをあなたが作った特典のレビューをしたら、普通に考えたらめちゃくちゃ売れると。なんでかっていうと、あなたからこうやっぱり購入するメリットが非常に強くなるから。だからこう私から購入するとこんなメリットがあるんだよと。逆に購入しなかったらあなたは時間を失うよと。ライバルとサービスができないよと。いうことを伝えると非常に効果的。で、最後に、人っていうのはいつでもその商品が手に入ると思ったら絶対に行動は起こさない。あなたも行動を起こさないはず。例えばエンタメブログ魂をこういつもこうなんか同じ条件で手にできるような状況だったら、別に今日買わなくてもいいし今月買わなくてもいいというふうに考えるはず。まあでも、まあエンタメブログ魂はまあちょっといつまでやるか分かんないけども、結構期間限定特典っていうのを用意していて、早く手にした人が得になるというふうになっている。なんでかっていうと、早く手にしたら私が毎月つけている限定特典をこう全部これからも手にすることができるから。だから早く手にした人ってすっごい得をしている。賢い人はエンタメブログ魂をアフィリエイトして、もう教材代金なんて速攻でペイしちゃって、あとは全部黒字で利益を出していると。まあ、そういった人はやっぱりいるんで、まあ、そのくらいやっぱり、しっかりとこうレビューを作って、まあ、自分から買う理由っていうのをこう伝えてあげると、まあ、制約することはできるということ。まあ、結局これから生き残っていくためには、あなたがこうブランディングをしていかなきゃいけないし、自分で作るコンテンツっていうのはこれだけ魅力的なんだよということをやっぱ伝えるべき。そういう面では、自分で作ったコンテンツっていうのはいつでも手に入ると思われたら価値っていうのは低くなる。でも逆に、例えば人数限定とか、あ、期間限定、この日までしか手に入んないよということであれば価値が生まれるし、やっぱりその日までに手にできなかった人はすっごい後悔すると。まあ、私のコンテンツでも、まあ、いつでも手に入る、ものもあれば手にできないものもあると。例えばコピーライティング7つのテクニックシリーズ、まあ、今回これ第4なんだけども、以前から私のこうメルマガを真剣チェックしている人は全部手にしている。この4つの音声全部手にしている。本当に素晴らしいと思うし、まあ、これからもちょっとまた、5段6段と、まあ、ちょっと続けるかもしれないし、その時は、ぜひ手にしていただきたい。で、こう中には、あ、ちょっと風邪ひいていて逃しました、3段だけ手に入れましたとか、2段だけ手に入れましたとかっていう人も実はいて、そういう人が私にどういうメールをくれるかっていうと、あの時見逃しました、すっごい後悔しましたっていうメールをいただく。だからこの4段をこう手に入れているあなたは、ぜひこれからも私は、まあ、無料でも有料でもだけども、めちゃくちゃ濃いコンテンツっていうのをどんどん提供していくんで、まあ、企画も、まあ、どのくらいの定期でやるか分かんないけども不定期でやるんで、必ず私のこうブログとかメルマガっていうのはチェックしていただきたいし、何か私が企画やった時はぜひこうコンテンツを手に入れていただきたい。まあ、エンタメブログだし、もしまだ手にしていない場合は、やっぱり早く手にするとそれだけお得なんで、毎月の特典が手に入るんで、ぜひこう早い決断っていうのはしていただきたいし、例えば長期連休前だったらゆっくりとこうアフィリエイトに時間を費やすということもやっぱできるんで、そういう面では時間って無限じゃないんで、減っていく一方なんで、これが分かって ている人は自己投資っていうのは惜しまずやるし、ただこう自己投資するだけじゃダメなんで、それやっぱ自分に落とし込んでいかなきゃいけないんで、自分に落とし込んでいくためには経験を積まなきゃいけない、実践はしなきゃいけない、アウトプットをしなきゃいけない。だからどんどんどんどんこう下手くそでも失敗してもいいんで、例えばレビュー、いや書けないよと、インタビューさん今7つのポイント言ったけども私書けないよと言うんじゃなくて、下手くそでもいいんだよ。だって私だって下手くそだったんだから、めちゃくちゃ。私が最初レビュー書いた時どういうふうに書いていたか、ちょっと恥ずかしいんだけど暴露すると、第1章はこうこうこういうふうな内容で、第2章はこうこうこういうふうな内容で、第3章はこんな感じの教材なんですよみたいな、つまんねえレビュー書いてたなみたいな、今思うと、まあ、それは売れねえわというようなレビューを書いていた。まあ、当然売れなかったけども、まあ、でも後から気づいて、やってきたからこそ今があると、うん、だから例えば今成果を出している人とかっていうのは最初からすごい人ではないということ。私もあなたもそんな大きな違いはない、普通の人間なんで、私なんて本当に普通に一児のパパなだけなんで、例えばすっごい大学を出ているとか高学歴があるとか、まあ、そういうわけでもないんで、普通に次第を卒業して普通に、まあ企業は上場企業には入ったけども、別にそんな人たくさんいるし、上場企業に入ったからすごい人かといえば別にそういうわけじゃないんで、うん、そういう私も上場企業に入ってリストラされているんで、結局じゃあどういう人がすごいのかっていうと、やっぱ経験を積んだ人、もうこれに勝るものはないと。体験価値っていうのは非常に価値が高いんで、だからどんどんこう下手くそでもいいんで、レビューをこう上手くなりたいんだったら、商品を制約させれるようになりたいんだったら、コピーライティングを極めたいんなら、とことん極めたいんだったら書こうよと、商品紹介してみようよ。まあ、結構多いのがエンタメブル魂をこう手にしてレビュー書くまでにめっちゃみんな遅い、なんでそこまで完璧求めんのかなみたいな、下手でもいいじゃんと私は思う、うん、だから初心者とか経歴浅いとかあんま関係ないんで、しかもエンタメブル魂の場合上位版だとこうホームページ診断とかあるんで、まあ、賢い人は自分でこうレビュー書いて私にホームページ診断をしてくると、もっと言うとすごい人はこうスカイプコンサルを利用してその場で私にレビュー診断の依頼をすると。実際に例を挙げると、私のスカイプコンサルでレビュー診断を受けた人は、60日くらいだったかな、ここに日給8万円以上の成果を出している、まあ、そのぐらいやっぱりプロのアドバイスを受けると強いよねということ。なんでかというと、私はもうブログだけでも1000以上診断してきているし、コンサルタントでもあるんで、どこをどういうふうに修正すれば売れるようになるのかというのはやっぱり結構分かっちゃうので、まあ、そういう面でやっぱり行動を起こした人ほど、かっこつけずに行動をした人ほど、まあ、投稿するよということ、まあ、だからこうあなたもぜひ経験をたくさん積んでいただきたい。私のシリーズのレビューページも最初めっちゃしょぼかったんで、うん、今でこそ、今この音声を撮ってる段階で100、177人の方が手にしていただいてるんだけども、ほんとしょぼかったんで、でも修正改善修正改善修正改善繰り返して今の形に行き着いている。一番下までこうスクロールしてもらうと、まあ、購入理由とか目玉特典の感想とかいろんなこうページもあるんで、まあ、そういった部分もちょっと参考にしてもらうといいと思うんだけども、今回言った私のこのコピーライティング7つのテクニック第4弾レビュー編、これをじゃあどういうふうに形にしたらいいのかっていうのは、例えばシリーズのレビューページとかっていうのを事細かくチェックしてもらえば、ああモデリングしてもらうと今言った話っていうのはすごくわかるはず。なんで私からシリウスが売れていくのか、コンスタントに売れていくのか、なんで他の人からシリウスを買ってしまった人がダメさんから買えばよかった後悔残念みたいなメールをいただけるのか、私のシリウスのレビューページをとことん こうチェックしてみていただきたい。コピペはダメだけども、例えば構成だったりとか、そういった部分は全然こうモデリングしていただいて構わないんで、まずは真似るというところから始めると非常に効果的。その上で今回お伝えした7つのテクニックっていうのをうまくあなたの言葉で落とし込めば本当に売れるんで、うん、びっくりするぐらい売れになるんで、まあ、いきなり有料の商品が難しかったら、例えば無料の商品とか、定額の商品、まあ、1000円とか3000円とか5000円とかの商品から始めても全然いいんで、エントメンブル魂を例えば手にしたら、ライティングサクセスロードとか、タイトルの力とか、そういったこう定額商品のアフィリエイトもできるんで、実際にライティングサクセスロードのアフィリエイトで、まあ、10本以上の成果を出して、その実績をもとにこうさらに飛躍を目指している方もいるし、タイトルの力で実績を作っている人もいるし、ライティングサクセスロード2からアフィリエイトをこうやっている人もいるんで、まあ、本当にそれは自由なんで、ぜひこうやっぱりたくさんの商品をこうレビューすればするほど確実にあなたのコピーライティング能力っていうのはアップしていくんで、今回お伝えした7つのテクニックぜひ忘れないでいただきたいし、何度も聞いていただきたい。そしてただ聞いて、あ、エンタメさん今日もいい話してたなって終わるんじゃなくて、それだと悲しいんで、そうじゃなくて、エンタメさんすげえなと、いい話したなと思ったんであれば、まずは感想を書くと。感想を書くときもコツは感情を込めて、私が言った7つのテクニックの内容に触れずに書くと。これできたら本当にレビュー力めちゃくちゃ上がるんで、私がこうメールマガとかで紹介するたくさんの感想文あると思うんだけども、うん、ああいった感想やっぱ見ると分かると思うんだけども、みんな感想うまいよねと、なんか感情伝わるよねってあなたは思ったはず。だから別に実績ゼロとか初心者でも感情を込めて文章を書けるんだよ。だからぜひあなたも感情を込めて、内容を暴露しないような感じでぜひ感想というのは書いてみていただきたい。でさらに感想を書くだけじゃなくて、実際にレビューを書いてみていただきたい。そうすると本当の意味で今回私がお伝えしたコピーライティング7つのテクニック第4弾レビュー編を深く深く理解することができる。それでは以上で今回の、音声セミナーは終了にさせていただきます。何かまあご不明点とか感想とあればぜひ遠慮なくお問い合わせホームにメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。